さんこんにちは。ウィークルトークの時間が参りました。先日お客様のところで社内研修をしておりまして、営業マン向けの研修だったんですけども、やはりそこで質問に出たのが2回目の訪問が難しいですねということでした。お知り合いというところはとにかく1回は会っていただけるんですけども、それから紹介もそうですね、一度はお会いしてくれます。その後の打ち合わせが難しい、アポイントメントが難しいということでした。今日はそういう意味で初回訪問、そして2回目の訪問と、商談になるまでの過程ですね、スポット型営業で言いますとアプローチの部分、そして人間関係を構築する分、このあたりについてお話をしていきたいと思います。それでは本編の方へどうぞ。それでは最初に物が売れる時の原理といいますかを整理しておきたいと思います。物が売れる時には条件が必要でして、まずそのものが欲しいという人がいるということですね。そして次に売りたい人がいるということです。そして3つ目にそれを決定する決定権者がいるということです。物が欲しいという人と決定権者という人が一緒の場合もあります。この3つの条件が揃った時に販売は成功する確率が非常に高いわけです。買う気のない人に対して物を売るというのは非常に難しい行為になってきます。ですから最初に、営業を始めた時というのはやはり、買いたい人を見つけるという考え方の方が早く成果が上がります。買いたい人を見つけるということですね。これが一つです。もう一つ、販売力というのを、ランチェスター法則に適用いたしますと、販売力というのは訪問面会回数の2乗かける質、回数を多くするということにウエイトが高くなります。2乗がついてますからね。ですから頻度を多くして、そして、質は あまり下手を打たないようにするということですかね。回数かける質ですから、最初販売技術が上がらない間というのはとにかく訪問件数を増やすということです。でそして、訪問時間を短くするということです。先ほど言いましたように、訪問時間を短くするということは、販売技術の人がですね、技術の低い人が例えば1時間話をした場合、これはどんどんですね、買いたい方向に行きます。ところが販売技術の低い人が長い時間話すると販売しない方向にね、どんどんお客さんが行ってしまいます。ですから、ボロの出ないうちに変えてこいということですかね。これを前提にいたしますと、初回訪問、2回訪問、3回訪問、これを繰り返し行くということが非常に重要になってまいります。私は車の販売をしておりましたが、新規開拓ということで軒並み訪問を一件一件しておりました。その1回目の訪問というのを私は大失敗をいたしまして、最初やりましたのはカバンですね。カバンにカタログを山ほど詰めまして、しかもですね、こう冊子になった厚いカタログです。カバンの紐が引きちぎれそうになるぐらいの重みでした。そこに電卓と、それから、価格表、それから計算する用紙、注文書をですね、入れていったわけですけども、この状態でですね、一件一件回ってきました。一応話はしてくれるんですけども、その次の話が続かない。 一通り回りますと、次どこ行っていいかよくわからないという状態がになってしまうわけです。でそこで私は、この重いカバンをやめました。そして簡単なパンフレット、まあ、チラシ程度のパンフレット、それと筆記用具、それから日報ですね、これを挟み込みができるようなボードがありますよね、下敷きみたいな、あれだけを持ってですね、身軽な形でトントントンと入ってきました。そして、初回訪問をしたわけです。で初回訪問というのは最低限の情報を取ってくるということで、これは私にが研修機関にマネージャーに教えていただいたことですけども、まあ、とにかく決まり文句を決めなさいということを言われました。決まり文句を言う意味なんですけども、やはりこちらもですね、知らない家に入っていくわけですから非常に警戒心が強いです。自宅にいる人もですね、突然お客さんが来るわけですから、誰が来たんかな、しかも知らない人ということになりますと警戒心が強くなります。そこで、こうもごもご言ったりですね、緊張して目が引きつり上がったりしますと向こうもますます警戒いたします。そこで、まず決まり文句を切り出し文句って言いますけどもね、これを決めていただきたいと思います。これは各業種によって違うと思いますが、車の場合ですと、こんにちは、ボツボツ送るの方いかがですか、これで私の場合は入っていきました。そうするとほとんどの場合がですね、いやうちはまだまだと話をしてきてくれます。でその時に、すぐに売り込みに入るんではなくてですね、あそうですか、今どういう車ですかというお話に入っていきます。いやこういう車になったら、いやうちはトヨタじゃないよとかね、いやこの間買えたばっかだという話をしてくれます。と次にですね、車の場合ですと、あそうですか、いつ頃お買い上げなんですかということを聞いておきます。これは事前にですね、車検の日付であるとか、それから年数ですね、乗ってからで誰が乗ってるかぐらいは1回目で聞いてくるわけです。そして、見込みがあるかどうかを判断いたします。これ初回訪問ですね。企業さん向けの営業している場合は、まあ、そんにらにですね、早急には行きませんですね。継続取引なんか特にそうですね。継続取引の場合は必ずそこに、繰り返し購入されている取引業者がさんがいます。そちらとの取り合いになるわけですから、入っていきましたらですね、まず今日は営業ではございません、ご挨拶だけなんですと、私はこういう経営の勉強会をしておりますけれども、こういった勉強会というのはいかがですか、社内でされてますかというお話をまずいきますね。いや うちはやってないよそういうの。あそうですか、もしやるとしたら誰、どなたですかね、社長さんがやはりあのこういうことを考えられますかねというふうにお話を聞いていきます。そして、もしよければあの今日ご挨拶させていただければと思うんですけども、3分だけで結構なんで、お時間いただけますでしょうか。いや今日はダメよ。あそうですか、では、また後日来させていただきます。まあ、受付ではですねなかなか先に通してくれませんので、初回の訪問はこのぐらいで止めておきます。で受付の人をですね、名前をしっかり覚えて、次、もう一度ですね、来るわけですね。これ、まあ、置いた反復をしていきます。まず、営業、と言いますか、その、企業向けの営業の場合はですね、この受付をですね、突破しなきゃいかんという、まず第一段階がありますので、これにおそらくですね2回ぐらいで、無理か3回4回ぐらいは必要だなかなと思います。それまでは一切売りを出さないというよりも商品説明しないということですね。 商品説明をしてしまうと、詳しい内容をしてしまいますと、その時点で、あ、分かりました、伝えておきますと。で、必要であればこちらからご連絡差し上げますということで、受付の判断になってしまうわけですよね。どれだけいいものであってもですね、決済を持ってない人にいくら説明しても、これは決定するわけがないんですね。ですから、まずその決定権者と会うことが優先でございます。3つの原則ありますよね。売りたい人は私自身です。そして決定権者、そしてまだ決定権者が社長って分かったとしても欲しくなる人っていうのがありますよね。それが誰かということを突き止める必要があります。よろしいでしょうか。初回訪問では、まあ、約3分から5分ですね。これ以上伸ばす必要はございません。どういったことをされているんですかというふうに、聞かれる場合もありますけれども、まあ、簡単にね、一言二言で答えれるようなものを準備しておくとよろしいですね。経営の研修会などを雇いますと。で、特に、私の場合は営業を経験がありますので、営業の強化をしておりますが、営業マンの方を見えないですかね、こんなような話し方をしておく。つまりですね、答えたすぐ後に質問を考えておくということですね。どう質問したらいいかということです。これで2回3回訪問をして相手の状況も分かってくると思います。2回目3回目はまた違う質問をして、情報を取るわけです。この間ありがとうございました、近くに来たんでまた寄らせていただいたんですけども、社長さんは、あ、そうですか、今日も見えなりませんか、いつも お出かけは早いんでしょうか。そうだね、8時頃にはもういないよと。あ、そうですか、ありがとうございます、ではまたですねご連絡差し上げますのでと言ってまた名刺を置いて帰る。で、私はですね、実は、システム開発の営業をも担当してきたことがあります。その時に、ある営業さんがですね、非常にこう何回も繰り返し言ったんですけど、苦しんでたんですよね。で、そこに、まあ、責任者として同行してくださいということで私は同行しました。当時、私はシステムエンジニアという仕事もしながらですよ、豊田市ってご存知でしょうかね。私の自宅からだいたい2時間ぐらいかかるんですけど、そこまで行ってですね、システムの開発をしておりました。それと同時に、地元での、お客さんを取らないかんということで営業が回ってました。そのサポートもしてたわけでございます。で、同行をしてみますとですね、営業が話してる相手がですね、どうもこう真剣に話を聞いてくれてないって言いますかね、決断ができそうもなかったわけですね。これ雰囲気で分かりました。で、その時たまたまですね、当時専門されている方だったんですが、後から知ったんですが、こう見てるとどうもこちらを気にされているみたいなんですね。で、私は、今のこの社長が本当にこのことシステムとかコンピューターのことを理解しているかどうか、これちょっと危ぶまれたもので、目配りをですね、その椅子の方からですね、奥の椅子からぐっと睨んでいる方の方にしたわけです。そうしたら、その方はその応接間に来ていただきました。で、なんや、どんな話やと入ってきたわけです。ひょっとしたら、これはですね、担当営業がですね、決定権者間違ってたんじゃないかなというふうに私は感じたわけです。そこで、即座に商談相手を変えまして、この専務ですね、名刺交換者の専務でした、と話をすることにしました。そして、その場はお別れしたわけです。で、ところが次にアポイントを取るときに非常に難しくてですね、いつ電話をしてもですね、連絡取れなかったんですね。で、いろいろ聞いていくと、どうも8時頃にはですね、やっぱり現場を持ってますから、出かけられるということだったんですね。そこで私は、トヨタ 市役所に通っている合間を縫ってですよ、わざわざ、当時ですね、まだ携帯電話も果たしてない頃でしたので、四日市駅で降りましてね、そこから公衆電話で2回3回と電話しました。そして、ついにその専務とお約束を取ることができたのでございます。約束が取れたらもう1回しかチャンスがないと思いましたので、ここで絶対決めるというふうに考えて、商談をしたのでございます。ここで、何が言いたいかと言いますと、相手の行動をですね、まず探るということですね。どういう行動パターンでいくかということ、それと決定権者、決定権者は誰かということを見抜くということです。これが、1回目2回目、そうですね、商品説明するまでの工程のところで最も重要な作業になってまいります。ここでスポット型セールスの手順を整理しておきましょう。スポット型セールスのというのは、住宅販売であるとか、それから、まあ、教材の販売であるとか、一緒に1回しか使わないというようなものですね、一緒に1回しか買わないというものをスポット型と言います。でこの手順はまずアプローチをかけます。そして、まあ、さりげなく近づくということですね。アプローチというのは2つ目が人間関係の構築、まあ、関心を見抜いて話題にしていくわけです。そして3つ目がニーズの調査、ニーズ調査ですね。で、ニーズ調査が終わったら4番目に商品の説明、商品の説明をしましたら5番目に反論の処理をする。でその後6番目にクロージングを行います。でクロージングが終わったらその後紹介をもらうわけでございます。この7つの段階をスポット型セールスの手順となります。今日お話したのはアプローチから人間関係を作っていくときにやらねばならないこと、目標ですね、をお話しいたしました。さていかがでしたでしょうか。営業を実際にやられる方はたくさん見えますし、成果を上げられている方はたくさん見えます。ところが営業を科学的に、ま、解説できる方は非常に少ないです。営業を科学的に考えることができるとするならば、不審な時にですね、早く戻れるわけですね。スランプを早く抜けることができます。それと初めて営業する人にいかに教えたらいいかということがよくわかります。皆さんもぜひ営業を科学的に考えてみる癖をつけてみてはいかがでしょうか。それでは皆さんの成功を祈ってます。